今あなたの机の上やあるいは筆箱の中に、あの青と白と黒のストライプの消しゴム入っていませんか？
ああ、モノ消しゴムですね。
はい、それです。おそらく日本の学校を通ってきた人で、あれのお世話になった経験がない人ってまずいないと思うんですよね。
確かに、もう風景の一部みたいになってますからね。
でも実はあの消しゴム、最初は売り物ですらなくて、ただの鉛筆のおまけだったってご存知でしたか？
ええ、今や誰もが知る国民的な日用品が、もともとは試供品からスタートしたっていうのは、本当に歴史の面白いところですよね。
そうなんですよ。ということで、今回の深掘りでは、私たちが毎日当たり前のように使っているこの小さなブロックの裏側に隠されたものすごい物語を徹底的に解いていきます。
はい、よろしくお願いします。
今回のソースとして取り上げるのは、百貨店の文具売り場でなんと47年以上もの間、接客を続けてこられた77歳の文具屋の親父、のぼたん氏が運営するブログ、楽しい文具ボックスです。
47年ってすごいキャリアですよね。
そうなんです。しかもこの方、2025年の夏には Kindle 本も出版されている、まさに文具界の生きた辞書のようなプロフェッショナルでして、
現場でずっとユーザーと向き合ってきた方の記録っていうのは、単なるメーカーの公式情報とは違う、すごく生々しい説得力がありますよね。
ええ。なので今日はその膨大な知識をベースに、この消しゴムの誕生のドラマから、プロだからこそ知る究極の使い方の作法、そしてなんと全く別の業界への驚くべき進化までを追っていきます。さて、これを紐解いていきましょうか。
はい、どこからいきますか？
まず最初にぶつかるのが名前の疑問なんですよ。なぜモノなのか、そしてなぜメーカーの名前がトンボなのかっていう。
ああ、なんか日常に溶け込みすぎてて、なんでその名前なのかって普通考えないですよね。
そうなんですよ。で、ブログによるとですね、モノという言葉の語源はギリシア語のモノスから来ているそうなんです。
モノスですか？
はい。意味は単一とか唯一、そこから転じて比類なきっていう意味らしくて。
なるほど、比類なきですか。
これ文房具に比類なきって名付けるなんて、ものすごい自信じゃないですか。なんか自分の子供に幼稚園入る前から天才って名前をつけちゃうようなもんですよね。ハードル上げすぎじゃないかと。
いや、確かにものすごいプレッシャーを自らに課すネーミングですよね。でも当時の彼らにはそれだけの技術的な裏付けがちゃんとあったんですよ。
と言いますと？
トンボ鉛筆が高級鉛筆のモノを発売したのって1952年のことなんですけど、当時の価格で30円っていうかなりの高級品だったんです。
1952年で30円。
ええ、これ歴史的に見るとすごいタイミングで、あのライバルである三菱鉛筆の有名なユニが発売されるよりも実は6年も早かったんですよ。
ユニより6年も前だったんですか？
そうなんです。つまり高度経済成長期に向かっていく日本で、彼らはいち早く比類なき品質を世の中に問うていたわけなんですよね。
なるほど。じゃあそもそもその会社であるトンボ鉛筆の名前の由来っていうのはどうなんでしょう？
トンボ鉛筆の創業は1913年、大正時代ですね。小川春之助という人物が東京の浅草で立ち上げたのが始まりです。
浅草なんですね。
はい。で、1927年にトンボ鉛筆製造株式会社に社名を変更するんですが、ご存知の通り、トンボって古くから日本で勝ち虫って呼ばれてますよね。
ああ、はいはい、空を飛ぶ時に前にしか進まない、つまり絶対に後退しないから、武士が縁起を嗅いで鎧の装飾に使ったりしていたっていうあれですよね。
その通りです。で、ここで非常に興味深いのは、単に縁起が良いからシンボルにしたっていう表面的な話にとどまらないところなんですよ。
というと？
この後退しない、常に前進するっていう彼らの哲学が、後に自社のビジネスモデルを根底から覆すような全く新しい市場への方向転換において、文字通り体現されていくことになるんです。
なるほど。常に前進する勝ち虫が鉛筆の最高峰、比類なきモノを作ったと。ここまでは本当にものすごく真っ当なエリート企業のサクセスストーリーですよね。
綺麗な流れですよね。
でもここからが本当に面白いところなんですが、先ほどちらっと言いましたけど、あの国民的アイテムであるモノ消しゴムって最初から今の地位にあったわけじゃないんですよね。
そうなんですよ。最初は主役の商品どころか、1967年に創業55周年を記念して発売された最高級鉛筆モノ100のプロモーション用に作られたただの試供品だったんです。
1ダースの高級鉛筆を買うと、その箱の中にちょこんと入っているおまけの消しゴムだったっていう。
はい、おまけです。
これ本当に信じられないですよね。そのおまけが、あの鉛筆についてくる消しゴムめちゃくちゃ消えるぞってユーザーの間に異常なほどの評判になってしまったという。
もう口コミで一気に広まったんですよね。
で、あまりに評判がいいから、1969年についに独立した商品として発売されることになるわけですよね。なんかこれ、映画の脇役が人気になりすぎて、気がついたら単独の主演映画シリーズになっちゃったようなものじゃないですか。
確かに。しかもその主演映画が本編よりも長く続くメガヒットシリーズになっちゃったっていう。
そうそう、まさにそれです。
ここで注目したいのは、彼らがなぜそのおまけにそこまでのクオリティを注ぎ込んだのかっていう点なんですよね。
ああ、どうしてそこまでこだわったんですか？
1960年代後半の日本って、製図とか設計とか極めて精密な作業が求められる時代だったんです。で、比類なき鉛筆で描かれた濃くて滑らかな線を紙を歪めずに綺麗に消し去る。その完璧な体験を提供するためには、消しゴムの側もまた比類なきレベルじゃないとダメだったんですよ。
なるほど。書く体験と消す体験は完全にセットだということですね。
ええ、そういうことです。
そして独立商品化された時に、今でも変わらない象徴的なデザインが採用されたわけですよね。青、白、黒の3色ストライプ。
はい、おなじみの柄ですね。
私、あれってただのかっこいいデザインだと思ってたんですけど、ノボタン氏の記事によると、あの色には明確な意味があるそうなんですよ。
へえ、あなたもぜひ頭の中でちょっとその3色を思い浮かべてみてください。青、白、黒、それぞれ何を象徴していると思いますか？
なんだろう。
実はこれすごく深い意味があってですね。
答えはですね、ノボタン氏によると、青はインク、白は消しゴムそのもの、そして黒は鉛筆の芯なんだそうです。
ああ、なるほど。インクと消しゴムと鉛筆ですか？
そうなんです。つまりこのデザインは文具メーカーとしての消すものと書くものの両方に対する深い敬意を視覚化したものなんですよね。
ただのカラーリングじゃなくて、企業としてのアイデンティティそのものだったわけですね。
ええ、そう考えるとあのストライプがものすごく重みのあるものに見えてきませんか？
確かに見え方が全然変わりますね。
でもですね、ここまで彼らが計算し尽くした道具に対して、果たして私たちはそれを正しく使えているのでしょうか？
そこは痛いところをつきますね。日常的に使ってますけど、使い方の作法なんて学校の授業で教わるわけじゃないですから。
そうなんですよ。そこで文具売り場で47年もの間、お客様のリアルな悩みと向き合ってきたノボタン氏直伝の物消しゴムの性能を最大化するテクニックの出番なんです。
お、プロのテクニックですね。
これが本当に実践的でして、まず1つ目、使う時の角度は45度がベストだそうです。
45度ですか？
ちょっと待ってください。45度ってそんなに厳密に守るべきものなんですか？普通無意識に適当な角度で擦ってますよね。
いや、これには極めて論理的な物理学上の理由がちゃんとあるんですよ。
物理学上の理由？
はい。もし消しゴムを紙に対して完全に寝かせた状態、つまり平らな面で擦ったとしますよね。
ええ。
すると接地面積が大きくなりすぎて力が分散しちゃうんです。で、黒鉛を紙の繊維の奥に押し広げてしまうだけでうまく切れないんですよ。
はあ、なんか紙が真っ黒になっちゃうやつですね。
そうそう。逆に消しゴムを垂直に近い鋭い角度で立てて強く擦るとどうなるか？
どうなるんですか？
今度は角の部分がミクロのくさびみたいな役割を果たしてしまって、紙の繊維そのものを削り取って、最悪の場合には紙を焼いてしまうんです。
あー、だから45度、摩擦力を最適化しつつ紙へのダメージを最小限に抑える黄金比だったんですね。
まさにそういうことです。消しゴムのポリマーが黒鉛の粒子を包み込んで剥がし取る、その科学的かつ物理的なメカニズムが最も効率よく働く角度が45度なんですよ。
いや、それを聞くとノボタン氏の他のルールもめちゃくちゃ納得がいきます。ルールその2、使い始めや使っていくうちにできる角を活用すること。
はいはい。
これはピンポイントで力を集中させるためですよね。そしてルールその3、擦りすぎないこと。物は軽い力で十分消えるように設計されているから、親の頭みたいにゴシゴシやる必要はないと。
そうなんですよね。道具のポテンシャルを信じていないから、私たちはつい力任せにやってしまうんです。
さらにルールその4、いらない紙の上で転がして黒い汚れを取ってから使うこと。 汚れたままだと逆に髪を汚しちゃいますからね。
ええ、基本中の基本ですね。
そして最後、光沢のある紙や粗い紙ではなく、一般的なノートやコピー用紙など適切な紙質を選ぶことだそうです。
なるほど。
つまりこれってこういうことですよね。どんなに高性能なスポーツカーに乗っていても、ドライバーの正しいハンドリング技術と綺麗に舗装された道路としての紙がなければ、本来のスピードは絶対に出せないっていう。
全くその通りだと思います。私たちって何かうまくいかないことがあると、つい新しい道具とかより高機能な製品を買って解決しようとするじゃないですか。
しますね。すぐポチっちゃいます。
でも手元にある道具の正しい物理的な使い方を学び直すだけで、パフォーマンスって劇的に向上するんですよ。これ文房具に限らず、情報過多な現代において非常に重要なクリティカルシンキングの一歩だと思いますね。
いや、本当にその通りですね。自分の無意識の習慣を見つめ直す、すごくいいきっかけになります。
ええ、
さて、消しゴムという消す分野で頂点を極めたトンブ鉛筆なんですが、先ほどお話しした通り、彼らのシンボルは前にしか進まない勝ち虫ですよね。
はい、決して後退しないトンボですね。
ええ、このモノの圧倒的な成功に甘んじることなく、彼らはさらに次の領域へと前進を始めるんです。
時代は1990年代に入って、オフィスの環境も紙と鉛筆からワープロやパソコンでプリントアウトされた書類へと大きく変化していきましたからね。
そうなんです。それに伴ってミスを修正する手段も変わるわけです。それまでは乾くのに時間がかかる修正液が主流だったんですけど、市場ではもっとスピーディーに簡単に修正できる製品への需要が高まったんですよね。
そこでトンボ鉛筆は修正テープの分野に参入するわけですね。
え、削り取って消すっていうアプローチから、上から薄い膜をかぶせて隠すっていう全く新しい物理的アプローチへの挑戦です。
大きなピボットですよね。
現在ではテープを引く時の抵抗を極限まで減らしたモノエアーシリーズなんかが大人気です。もちろんプラスのワイパーとか、コクヨの消しピコ、シードの消しワードなど、他社も素晴らしい製品を出していて、日本の文具市場の熱気をすごく感じる激戦区なんですけど。
はい、各社しのぎを削ってますね。
でもここでトンボ鉛筆は私たちの想像をはるかに超える前進を見せるんです。ここが本日の最大のサプライズですよ。
おお、文房具の枠すら超えていくわけですね。
そうなんです。あのトンボ鉛筆がなんと私たちの顔にまで進出しているんですよ。
顔ですか？
はい、アイブロウペンシルとかアイライナー、リップライナーといったペンシル型の化粧品はもちろん、ファンデーションなんかの製造も手掛けているんです。
へえ。
いや、でもちょっと待ってください。いくら同じペンシルだからといって、黒鉛を髪の上にこすりつけるのと、人間のデリケートな顔の肌にメイクをするのでは全く次元が違いません。どうして鉛筆の技術が化粧品に直結するんですか？
ああ、そこは非常に鋭い疑問ですね。それを紐解くには芯の成分に注目する必要があるんですよ。
成分ですか？
はい、鉛筆の芯っていうのは基本的には黒鉛と粘土を混ぜて焼き固めたものです。でも色鉛筆や、あるいは人間の肌に使う化粧品のペンシルっていうのは、ワックスやオイル、そして顔料を絶妙なバランスで混ぜ合わせて作られるんです。
なるほど、ワックスとオイル。
人間の肌って紙と違って温度がありますし、皮脂もありますし、それに非常に柔らかいですよね。
確かに。
そこに思い通りの濃さや太さで色をのせるためには、体温でちょうどよく溶け出しつつ、ケースの中では絶対に折れないっていう絶妙な硬さを持ったワックスの配合が不可欠なんですよ。
うわ、めちゃくちゃ繊細なバランスですね、それ。
そうなんです。で、トンボ鉛筆は100年以上にわたって、どんな素材にどうすれば最も滑らかに色が乗るかという素材工学を極め続けてきた企業なんですよね。
ああ、そうか。
つまり彼らにとってアイライナーを作るっていうことは、紙を肌という新しいキャンバスに置き換えただけの完全な得意領域だったんです。
うわー、なるほど。芯の硬さとか滑らかさ、発色をミクロのレベルでコントロールする技術が、そのまま化粧品作りの根幹を支えていたんですね。
ええ、そういうことです。ちなみにトンボ鉛筆は自社をグランド名で出すのではなくて、他の化粧品メーカーの裏方として製品を作る OEM 製造という形でこの分野に参入しています。
いや、自らのコア技術の本質が何であるかを正確に把握して、一見無関係に見える市場の課題解決にそれを適用するなんて、ビジネス戦略として見事としか言いようがないです。
本当にそうですね。事実として 2023年12月期のトンボグループ全体の連結売上高はなんと152億3500万円に達しているんです。
152億。
はい。彼らはただの文具メーカーではなく、高度な精密塗布テクノロジーの企業へとしなやかに進化し続けているんですよ。
いやー、今日は本当に驚きの連続でしたね。ギリシャ語の唯一無二という圧倒的な名前と、交代しない勝ち虫という誇り高き精神、
ええ、
高級鉛筆のおまけとして生まれた消しゴムが国民的アイテムへと成長して、そのブランドは修正テープの激戦区を走り抜け、ついには100年の素材工学を応用して私たちの肌を彩る化粧品にまで姿を変えていたと。
今回47年間文具を見つめてきたノボタン氏のブログという情報源だったからこそ、単なる製品レビューでは終わらない一本の太い歴史の線が見えてきましたね。
本当にそうですね。あなたが次に机の上にある物消しゴムを手に取るとき、あるいはあの青と白と黒のストライプを見たとき、この小さなブロックの中に詰まった途方もない試行錯誤と進化の歴史をきっと感じずにはいられないはずです。
ええ、そしてなんかここで一つすごく面白い問いが浮かび上がってくるんですよね。
と言いますと、
トンボ鉛筆は紙の上の文字を消すためにモノ消しゴムを作って、今度はその鉛筆の技術を応用して人々の顔を描く化粧品を作りましたよね。
はい、そうでしたね。
私たちって日々数えきれないほどの日用品に囲まれて生きてますけど、あなたが毎朝無意識に使っているそのアイテムとか、デスクにある便利な道具の中に実は全く別の目的で作られた工業技術がそしらの顔をして隠れているんじゃないかと思うんです。
ああ、確かに言われてみればそうですね。
ええ、あなたが今日使ったその日用品の本当の生みの親は一体どんな技術を持った誰なんでしょうかって考え始めるとちょっとワクワクしませんか？
いや、それはめちゃくちゃワクワクしますね。その問いを胸に身の回りのものを改めて見渡してみるのもすごく面白いかもしれません。きっと新しい発見が待っているはずです。
そうですね。
さて、今回の深掘りはここまでとさせていただきます。また次回、新たな知の冒険でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。